メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、榎田塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎田塾で検索を。
またしても地下鉄の話ですが、地下鉄に揺られておりまして、で横に赤ちゃんを抱きかかえた若いお母さんが立ってたんですけども、で赤ちゃんがこちらの、まあ、私の顔をちらっと見て、そしてケラケラっと笑うんですね。可愛らしいですね。で私もこう思わずバーみたいな感じで、おじいちゃんだよって違うけど、でバーとかってやる、そしてまた笑うわけですよ。でまあ、それをまた外の風景とか見ておりまして、そうするとなんか赤ちゃんが地団打踏むんですよ。こっち見ろと。でもう一回見てバーとか言うとまた笑うんですね。その無限ループに陥りまして本当に大変でした。お母さん、ちゃんと赤ちゃんの世話してください。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってますズルムテサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石亜紀子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。そういえばこの間ちょっと用事がありまして、関西国際空港関空に行って、人を待ってたんですけれども、その時も横に赤ちゃんを抱きかかえたお母さんがいて、で東南アジア系でしたね。その赤ちゃんが私の顔を見てこう笑うんですね。で何か知らないけど私、今赤ちゃんからものすごい人気が高まってるような、そんな気がしております。やはり心根が綺麗なので赤ちゃんは分かるんでしょうね。ということで今週もまあ一見にぎやかにお送りしていくこの番組 QIC、 今回は迎えて1466回でございます。お相手は私榎田新右衛門、そして IBB 九州にいるのは多分この赤ちゃんから好かれないこの人です。
キラウヤユコです。
あとはどうですか、赤ちゃんからこう好かれる顔ですか、顔ですかっていうのもなんですか、ね、い
やそれなの誰が判断するんですか。
いやいやいや、こうね、こう赤ちゃんが見た瞬間にビエーって泣くとか、そういう、ないですか。
いやそれはないと思いますけど。
あ、そうですか。こう、はい、ね、泣く子はいねえがーとかって言ったりしますよね。悪い子はいねえがーとか。
やめてください。もう糸にも飽きました。
あ、そうですか。いや久しぶりにやったんでちょっと今懐かしいなと思ってやってみたんですけどね。ということでございまして、今日もねお便りいろいろ、またそしてフォーマットをいろいろこういじったりしておりますけれども、お送りしてまいりましょう。まずこちら、東京都豊島区からいただきました54歳、洋服屋、ラジオネーム靴下に穴があってもいいじゃないか独身だもの。
ありがとうございます。
なんだか榎田師匠に月が巡ってきてるようですね。そうですかね。 人生の大波ってあるような気がするのですが、波に乗る乗らない、その分かれ道って何でしょうね。私は臆病で気遅れしてダメなんです、ということでいただきました。そうですか。私別にそんな月に恵まれてるとは思いませんけどね。どちらかというと月から見放されたんで、この年までこんな風に腐ってるような感じがするんですけれど、まあなんとなく生きておりますけれど、まあただまあその何ですか、月刊花田でまあ掲載していただいたと、これがまあ一つの転機になっているというのは今のところはその通りだなというふうに思ったりしますけれど、まあこれからどういうふうにこう進んでいくのかまだわかりませんけど、ただこれまでね、この 2,3 年まあ積み上げてきた人脈っていうか、まあそれはその主にこのよろずやで前島くんとか松田さんとかそういういろんな人たちがいるわけですが、それとまた違うその人脈と言っていいのかな、なんかそういった人たちとの出会いというのは確かにありますね。で、まあ、例えばそれが、SNS を通じてであったりとか、あるいは直接連絡をいただいたりとかっていうことで、まあ、今度近々お会いしてちょっと直接お話をしてみましょうとか。で、あるいはその、今まではこのね、FMC あるいは月テレというこの、まあ、ちっちゃなメディアだけで留まっていたわけですけれど、まあ、今回この月刊花田というのをこう使ったということで、まあ、それの、まあ、プロフィールにそれが書けるわけですよね。そうすると、あれに載ってた、あれの記事を書いてるその人かっていうことが、まあ、出せるので、そういった意味で、まあ、自己紹介がしやすくなったっていうか、まあ、その、名刺が渡しやすい状態っていうんですかね。そういうような感じにはなっていますけれど。木上さんから見て、えのきだ新右衛門は今、ついてるんでしょうか、それともついてないんでしょうか。
いやー、まあ、一つはきっかけとしては上がってきてるんではないですか。その人脈もそうだし、人のそのつながりとかも、でもそれは多分ですね、
はい、
木というよりか、
うん、
師匠が自分でほら切り開いてるわけですから、月というよりかは師匠のあれだと思いますよ、
はい、師匠のあれってなんですか。
だから種をまいてるんじゃないけど、
ええ、
結局自分で行動を起こしたからそういうリアクションがあるわけで、
はい、
待ってるわけじゃないじゃないですか。
まあね、ええ、
うん、だから自分で起こした行動が、
ええ、波風を立たせてるわけですよ。
そうそうそうそうそう、波紋じゃないけど、その
波紋、
ね、一つの、なんていうんですか、その、ね、波じゃないけど、
いや波紋でいいんじゃないでしょうか。波と波紋一緒ですけどね。
ハモっていいんですよね。
いいと思いますよ、
うん、
生ハムじゃないですよ。
木というよりかは
生ハムはハモンセラーノです。
ああ、はいはい、木というよりか自分からね、やっぱそのバタフライエフェクトじゃないですけど、なんかそんな感じじゃないですか、はい、
ただね、やっぱ思うんだけど、自分で波風を立たせたとしても、やっぱついてない時は全然波風がこう立たないというか、それがこう影響を与えない時ってあるんですよ。だから、ジタバタしても何にも進まないなって時があって、まあそれはもう何回も私経験してるんですね。で、たまたまそれがそのいろんなタイミングがこう重なった時に、その出会いが生まれるっていう、これは本当偶然の産物としか言いようがなくて、かといって別にそこにその神様の存在だ、やれなんだっていう神がかり的な何かっていうことは考えないですけれど、まあ、たまたまですよね。だから今回も、その、月刊花田の方で、その何かしらその、新しい動きっていうことをもともと何か考えていたと思うんですよね。で、いろんなその、水面下で、それこそ後にその露呈します、日本保守党バーサス月刊花田の、まあ、いざこざみたいなのがあって、それの多分、その、火がこうくすぶるものが多分あったんだろうなって、で、それを予見して、これは違う、また別な書き手を用意しておいた方がいいんではないかとか、思ってたかもしれないですよね。で、そこにその、まんまと私が、引っかかったということで、引っかかったというか、引っ掛けていただいたということで、まあ、私としてはチャンスを拾うことになったということなのかなというふうに思ってます。だから、このお便りの中にある、波に乗る乗らないっていうのは、これはなかなか自分では決めらんないですよね。本当にそこに波があるのかどうかすらわからない。 ええ、ともかく何かジタバタしとけばいつかは波に乗ってるっていう気がしますね。だから今までの過去の人生ずっと振り返った時に何回かそのまあ大波がやってきてそれに乗っかって気がついたら自分の番組を持って、県域放送局で番組やってたりで、それが簡単にポシャってもうダメだなと思ったら東京で、ジャーナリストの皆さんとかに拾われて東京おいでよとかって言われて、でそれがまた一つの大波になったりとかっていう、だからいくつかの波にまあ私は運よく乗っかることができたっていう、これはまあある意味運の良さだったのかなっていうふうには思うんですけど、だからといってこうそれをこうなんていうかな、どうだすごいだろうっていうにはこう言えないですよね、たまたまですよね、で、
はいはい、いいですか、
はいどうぞ、
運と月って全然また別物ですかね。
月っていうか、まあ、ついてるっていうか、まあ、要するに運の良さですよね。
運もそうじゃないですか、結局。
まあね。
だから、運ね、どうなんだろうと今ちょっと思ったんですけどね。運と月って。
ただまあ、ね、時々お話ししてるやつですけど、私の高校の頃からの、まあ、友達で、占い師がいるわけですよ。で、今どこで何をしてるのか、生きてるのか死んでるのかもわからないんですけど、もうかれこれ10年近くちょっと連絡ないですけど、で、そいつ曰く、えのきだは何をやっても50を過ぎないと何も動かんということをこう、40半ばぐらいの時に言われたんですよね。で、まあ結構ジタバタしたんですけど、やっぱうまくいかなかったですよね。で、まあ、10年前、ちょうど2015年ぐらいですよね。で、その頃っていうのは、まあ、ちょうど、その前の、まあ、木田上さんが入ってきて、それで、酒飲み番組がやたらと増えた時期で、あの頃にいろいろジタバタしたけれど、結局何一つ、まあ、花は咲かなかったわけですよ。で、ああ言われた通りになっちまったなというふうにあの時は思って、でまあ50過ぎて、いろいろ変わってくるだろうという、まあそのぼんやりと思ってたんですけど、でそこに来て2016年にその大地震が来るわけですわね。でその4月14そして16と2回の大地震が来て、でスタジオはぶっ壊れえらいことになって、もうこれはもうこれここがまさしく運の月でもう終わったなというふうに本当私は思いましたね、あの時は。でところが、その私の知らないところでリスナーの皆さんがいろんなこう募金活動だとかを本当にせっせとやってくださって、でお金がまあそのうちの口座に入ってきててびっくりして、でまあそれが一つのきっかけになって、今の新鍋スタジオに移ることになり、でさらに言うと、まあ、私の心の中に、なんか一回リセットがかかったような気分、まあそういう思いがあって、だったらこれはその人生もう一遍やり直しても面白いんじゃないかなというふうに、まあ考えるに至って、で、2019年の3月に大阪に私は単身乗り込むわけですよね。で、あの時、まあこれ時々これもお話ししてたかもしれないですけど、何の賞賛もないですから、この時は。まあ、関西は、ほとんどその知り合いがいないっていうところで、まあ、だからこそ逆にその難易度が高いということで大阪を選んだんですけど、で、で、その仕事は確かにその時はもうあったんですけど、ところが、蓋を開けてみたらとんでもない、もう、ブラックっていうんじゃなくて、ちょっと不思議な企業で、これダメだぜっていうのは、まあ、いろいろ言えないところなんですけど、まあ、いろんなのがあったんで、もう二月ぐらいで、そこを、やめて、さあどうしようかって言ったときに、その後、まあ、まあ、エージェントさんがいたもんですからね、そのエージェントの紹介で、CM 制作会社の大阪支社のプロデューサーになって、まあ、結局メディアの仕事ってことになって、 で、ところがそこがまた、これもちょいちょいお話してますけども、本当に不思議なほどに暇な会社で、給料だけたくさんもらえるのに、毎日電車乗って遊び放てていられるという、こんなにいいんだろうかっていう、そういう状況が続いて、だんだん気持ち悪くなって、働きたいよっていうことになって、エージェントさんに頼んだら、じゃあトレードしてもらいましょうってことになって、それで、その J コム、その当時はジュピターテレコムって会社だったんですよ。そこの、特番チームの西日本の統括部門のプロデューサーに移籍するんですよね。で、そこから、トントンと、なんか人脈が広がっていき、で、大石明子事務所との出会いがあり、令和新選組ですよね、そことの出会いがあり、で、前島君やら松田さんやら、何やらかんやらと、翔ちゃんもそうですね、で、一方で、ピナユリとも出会い、で、いろんな人たちと出会い、で、もちろんその、いろんな、喧嘩別れというのとちょっと違うと思うけど、その立場の違いによって、東と西に分断されるみたいなね、なんかベルリンの壁みたいになっちゃってますけどね。そういうのありましたけれど、ほとんどの方々がこっち側に今や、顔ぶれが、元の顔ぶれになりつつあるみたいな感じで、どんどん増えてきて、それで、じゃあ、どうするかってなった時に、そこで花田、月刊花田が出てきたということですね。だから、面白いですね、人生っつうのは。だからなんか、何にもしないよりはなんか下がいいんだね。やっぱり。じっとしてちゃダメでね。で、何でもいいからできることをやれば、いつか、引っ掛けてくれる何かが、との出会いが多分あるんだろうなというふうに思います。なので、今のところ、ありがたいことだなと感謝をしながら今やってます。なんて真面目なことを喋っていいんでしょうか。続いてのお便りは、福岡県福岡市からいただきました57歳会社員兼大学講師、ラジオネーム隣のドロロ。
ありがとうございます。
先日お酒の席でキャンディーズとピンクレディーどっちがすごかったで盛り上がりました。中高年が湧いてたねこれね。で、意外だったのが、20代の女性2人が、キャンディーズの春一番とか歌えますよ。ピンクレディーはよく知らない、と口を揃えていたことです。確かに春一番とか、年下の男の子とかはたまに流れますが、ピンクレディーってリバイバルが少ない気がしますね、と。ぜひ解説を、と。いうことでいただきました。そうですか。木田英子さんはいつも、歌ってらっしゃる歌はどれですか？
私もちょっとその世代じゃないんですけど、
はい、
どっちかというとピンクレディの歌の方が覚えてるのかもしれない、ね。
ほう、そうですか。
覚えてるか、重なってるんじゃないかなと思います。
じゃあ例えば何でしょうか。
SOS。
SOS。ああ、では歌っていただきましょう。曲は
面77。
はい、
あ、何個あります。多分言ってくれたら多分分かると思う。
そうですか、はい、デビュー曲ペッパー警部。歌いよる乗ってるね。
でしょ、
はい、
ペッパーでしょ、
はい、
それも、
あ、そうですか、
出てくると思います。
ちなみにカップリングは、乾杯お嬢さんです、はい、
それは知らんです。
秋の日暮れセンチメンタル恋の印みーちゃんです。
あ、それは知らんです。
あ、そうですか、セカンドシングルは SOS です。
あ、
はい、イントロ歌えるかな。
で、あ、違う、で
ダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダカダ
カダカダカ。あ、それはなんだっけ、私が今言ったの。
え、知らない。
あ、UFO だ、ごめん、はい、私が今言おうと。
本当のあのレコードの最初のプレスのやつはトトトツーツーツートトトトトトツーツーツートトトトトトツーツーツートトトっていうのが入るんです。モールス信号の SOS が入ってて、これが問題になったんですね。男は狼なのよ、気をつけなさい、年頃になったなら慎みなさいというね、そういう歌でございます。その次は何でしょう。
え、SOS の、SOS の次ですか。
はい。
ウォンテッド。
ああ、残念でした。カルメン77です。
ああ、そっちだったか。
はい。それでその次は。
でウォンテッド。
違います、渚のシンドバッドです。
ああ渚のシンドバッドか。
えダラーダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダラーです。アンアンアンアンですね。
でもあの一番最後ら辺であの歌った歌とかは全然お記憶がないですね。
あや
っぱヒットするヒット曲しか記憶にないんでしょうね。
まあざっくり言うと、まあ渚のシンドバッド、次がウォンテッド、その次が UFO ですね。
うん、
ええ
うん、そこまでは知ってるよ。
ああその後が UFO の次がどっちだ、モンスターだったっけ。
あモンスターも知ってるよ、モンスター、この私の、
はい、でカメレオンアーミー、
ああそれも知ってるよ、
透明人間、
あ知ってる知ってる、
その後が出てこねえな。
でも昔はですよ、
ジパングか、ジパングが
ジパングもしてる、あの1年に結構曲作ってますよね。
あ3ヶ月周期です
でしょ。
だから、ね、年間4枚ですね大体ね、
うん、
ええ、
あジパングもしてますよ。はいその次は
ジパングの次よね。いや順番がわからなくてね、やっぱねこの年になると記憶がやっぱ記憶がやっぱダメになるよね本当に。
ちょっと調べてみましょうか。
いや別に大丈夫ですけどね。まああのピンクレディというのはあのねカクテルがあのはい、ピンクレディのレシピを教えてください。
はあカクテルですか。
はい、
ウォッカでしたっけ。
あれグレナデンだよね赤いのは。
あそうです、多分確かそうだったと思う。
今思い出して、今思いました、 UFO の次は違う、 UFO の次は王貞治だ、だからサウスポーだ。
あサウスポーも知ってますよ。
でサウスポーの次がモンスターだよ。で透明人間、カメレオンアーミー、ジパングときて、その次が、そこで悪友徳良俊一コンビが消えて、あピンク台風、あピンク台風だね、これビレッジピープルのインザネイビーのカバーですからね。あ分かってますよねピンク台風。
あなんとなく、あごめんなさい、カクテルピンクか、ピンクレディはあれジンでした、すみません。
あ
とグレナデンでした。
これあの渋谷哲平がヤングセーラーマンっていう風にして共作になるんですよね。もともとはビレッジピープルのインザネイビーですから、これがピンク台風になって、やっちゃいな、やっちゃいな、やりたくなったらやっちゃいなっていうやつですね。でその後が波乗りパイレーツ、カップリングも波乗りパイレーツ、ちなみに B 面のこの USA 吹き込み版ってやつはザ・ビーチボーイズが参加しております。でその次、私だんだん思い出してきた、その次が、アメリカのデビューシングル Kiss in the Dark、カップリングはウォークアレイ、ウォークアウェイルネ、です。でそれを出してる最中に日本ではマンデーモナリザクラブが出るんです。でこのマンデーモナリザクラブがこの FMC の元、FM マンデークラブの、名前の由来になってるという、これ知ってる人意外と少ないですけど、実はこのピンクレディのマンデーモナリザクラブが由来になってます。ここで悪友徳良俊一コンビが復活するんですよ。もあのピンクレディに大人の歌を歌わせたいって言って出てくるんです。でその次がモスクワオリンピックのテーマソングとして設定されたけど、モスクワオリンピックで日本選手団をボイコットしましたんで幻の曲になった Do Your Best。 でその次が愛ギリギリすげえな、
全然わからんです。
でその次が世界英雄史、歌方、リメンバー、これフェーム、フラッシュダンスの主題歌を大ヒットさせたアイリーン・キャラが歌ったやつ歌です、のリメンバーって歌があるんですけど、それをこうカバーした曲で、その次が20、これ何枚目かな、20何枚目かのシングルでラストプリテンダー、曲は高橋幸宏さん、作詞は伊藤英里さん、テレビで一回もやってない。で、最後が O ですね。おー出たラストシングル、ご存知ない。
知りません。
お知らない。
はい、
ああこれは最後に悪友徳良俊一コンビが出てきたんですよ。バラード調のなかなかいい歌ですよ。 おうおうおう喜びのおうおうってやつです。知らねえか。キャンディーズはいかがでしょうか。
もう分かんないですね。
キャンディーズ知ってる曲は、
いや知ってるけど、知ってる曲なんか年下の男の子、
ええ、あるいは春一番とか、これは知ってるでしょ。
ああ
優しい悪魔、
ああ
、初中お見舞い申し上げます。
ああ
知ってるでしょ、
多分わかると思います
。アンドゥトロワ、
ああでもなんとなく聞いたことあると
思います。罠、
多分聞いたらわかる。
ツンタタンタンタンタンタタンタタツンタタタンタンタンタタンタタツンタタタンタンタンタタンタタタタンタタンタタンってやつ。
でもさ、
ミキちゃんがリード
ボーカル、
はい、
あのその活躍してたと年月とかも違うんでしょ、
うん、まあキャンディーズの方が早いですね。
でしょ、だから、はい、まあ、出してる曲も少ないってことですよね、キャンディーズの方が
若干 ね。ピンクレディーが、ピンクレディーが22枚シングル出してて、キャンディーズが、18枚。でキャンディーズが、1973年から78年までの5年間、
うん、
はい、
まあ、そういうのもありますけどね。
だから後半あのターボがかかったのはキャンディーズですよ、
うん、
ええ、もう我々がどれだけハガキを書いたことか。もう、うん、あの
重なる時があったけどですね。
だからピンクレディーが絶頂期からちょっとあの陰りが出てくるかなっていう時に、キャンディーズは先に解散するわけですよ。で、まあだからあのちなみにピンクレディーは軒並みあのベスト10で第1位をこうマークしていくわけですけど、でキャンディーズは1位をずっと取れなかったわけですよね。で最後にその17枚目のシングル微笑み返し、これで悲願の第1位を取るわけです。この悲願の第1位を取るために、私が TBS にどれだけハガキを書いたことかという、ザ・ベスト10宛てにですよ。書いたね、あの時は。もうあの、小遣いのほとんどをハガキに、ハガキ購入に変えましたからね。それで、解散してから、出てきたのが翼って曲ですよね。これ18枚目のシングルですよ。まあ懐かしいですね。まあというだから確かに、でもね、あのキャンディーズは結構そういうあのいろんなそのフレーズとして春一番なんか結構 CM で使われたりとかってのあるんだけど、ピンクレディーは案外ないんだよね。だから最近で一番ピンクレディーが使われてるのは、あの大石あきこさんを小バカにしている逃げろあきこさんっていうやつなんですけど、これはあの、ピンクレディのウォンテッドの B 面の逃げろお嬢さんっていうやつがベースになってます。はい、ぜひ皆さんも口ずさんでいただきたいというふうに思いますね。まあキャンディーズとピンクレディ、あの案外その共演して一緒に歌ってるっていうシーンは少ないんですよね。確かね、フジテレビの夜のヒットスタジオかなんかで、キャンディーズがピンクレディーの歌を歌って、ピンクレディーがキャンディーズを歌うみたいな、そういう、なんかそういうコーナーっていうかな、そういう企画が一回だけあったような気がしますけどね。まあ、二組が仲が良かったとか悪かったっていうよりも、ほとんど接点がもうあったんだかなかったんだか分かんないぐらいのめちゃくちゃなスケジューリングでしたかね、あの時代は。なので、まあそこら辺のいろんなエピソードはいろんなところで残ってますけど、まあ、非常にこう芸能音楽というものが、まあ華やかだったいい時代のエピソードかなというふうな気がします。はい。ということで、皆さんもぜひね、歌っていただきたいと思いますね。ちなみに私が一番好きなキャンディーズのシングルは、哀愁のシンフォニーです。はい。で、キャンディーズで一番好きな曲は何かというと、アルバム、夏が来たの中に、収録されております、さよならバイバイです。はい。演奏は、ムーンライダースの皆さんです。 分かる人しか分からないですね、ということで、ちなみにキャンディーズのコンサートのバックバンドをやっていたバンドは後にスペクトラムという名前になって、デビューをいたします。今すごいリバイバルでなんか世界的に人気になり始めてるようなんですけど、今ぜひスペクトラムというのを知らない方は検索してみてください。ホーンセクションとファルセットのすごいハイトーンボイスで歌ってるバンドです。なんか不思議なヘルメットをみんな被っている、角のついた金色のヘルメットとか、なんかドイツ軍のヘルメット全部金、もうみんな金色なんですけど、で服は白い服を着ていて、全員ホーンセクションとかギターとか持ってて、そういうバンドです。もともとはこのキャンディーズとか当時の渡辺プロダクションの歌手の皆さんの、コンサートだとかの、その、演奏をやってた、まあ、凄腕です。で、その中の一人が後にスケバンデカの音楽を担当したりとか、まあ、すごい早々たる面々ですね。このスペクトラムの曲、いろいろありますけれど、そうですね、あれは何だったっけな。映画で、あれ、ダンスウィズミーだったっけ？お姉ちゃんが呪文をかけられて、音楽を聴くと突然踊り始めてしまうっていう、映画がありましたけど、あの中で最初にかかる曲が、スペクトラムです。ぜひそちらの方も合わせてご覧いただきたいと思いますけど。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
これあげる。
何これ、
知ってる、
これ痩せるやつでしょ。
嘘、
ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
こちらは栃木県那須塩原市からいただきました。47歳、ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予。
ありがとうございます。
職場で離職者が相次ぎ、いろんなところにしわ寄せが来て大変です。大変ですね。現場の人事での混乱がそもそもの原因だったりしますが、まあ、過去、詳しく書けなくてすみ、まあ、そらそうでしょうな。人が離れていく組織っていろんな要因があると思いますが、FMC 運営50年の秘訣をぜひということで、いただきました。うちだって結構人離れたりしますからね。まあそういう、やっぱ波っていうのはありますよね。だから人がこう、わんさか入ってくるときと、いつまで経っても入ってこねえなんて、まあ今なんてもうまさしくそうで。で、一つ言えることは、例えば私がものすげえ大活躍してたら、ほっといても人って入ってくるんですよ。で、例えばね、私がその20歳代前半、まあ、あの時も本当20歳だったよね。その時、21か。その時に、まあ、熊本での話ですけど、その地元に FM 局ができます。で、そこの番組を、私が1時間の番組を、やれということになって、まあ、それがいろんな新聞やら何やらで紹介される。ということは、まあ、ちょっとした地元の、まあ、その当時、まあ、私の名前と顔を覚えてくださる方がちょろちょろっと増えてくる時があったわけですね。で、その時に FMC 募集してますっていうふうに、まあちょこっといろんなお知らせを出すだけで、まあわんさか人が入ってくるわけですよ。だから1回に、あの時で30人ぐらい応募があったんですかね。で、その中の一人が、まあ、現在も、一応まあ残っております立花幸恵だったりするわけですけど、で、そういうような、時はあるわけですよ。で、ところがやっぱり私が、まあ、隠遁生活に入って、何やってんだか分かんないような状況になると、それはもう、全く、なんていうんですかね、効果を発揮しなくなるわけで、で、募集してますって言っても、なんだそれは誰なんだみたいな話になっちゃうんで、まあ、 サミダレ式に人が入ってくる。まあ、むしろ一本釣りでたまたま知り合った人をやってみませんかとかで、上で声かけてみて、あ、やりますとかっつって、そういった人たちを連れてくるみたいな、そういう状況になり、まあ、現在に至るというところですよね。で、これがまた、今後どうなるかわかりませんね。さっきの月の話じゃないですけど、まあ、今、例えば一回この花田に乗りました。で、まあ、一応予定としては次の5月号にまた、掲載されると。で、それ以降どういうふうに続くかはまだ未知数ですけど、仮にそういうなんか連載とかあるいは、執筆活動が継続できるようになって、で、それをまあ、きっかけにして、例えばテレビとかラジオとかの分野でまた、復帰することが可能であれば、そういったところでまた顔と名前が、まあ皆さんにこう、知っていただくということになるでしょうから、そうなった時に募集してますってなれば、また人来るでしょうね、そらね。で、そうなると今度は勢いつくだろうなというふうに思ってるので、まあそのきっかけが来たらいいなと思って待ってるところです。で、そのチャンスが来たら必ずそれは掴もうというふうに今思ってるところで、で、まあいろんなところに、ご挨拶に伺ったり、まあプロフィールをお送りしたり、してます。で、そして、いろんな、分野の、なんていうんですかね、スペシャリストの方々と、今連絡をいただいたり、まあ、そのやりとりが徐々に増えてきて、で、まあ、今度食事に行きましょうなんてお誘いを、受けたりですね、そういった形で、人脈が広がってきて、ありがてえなと思って、まさかこの、還暦を過ぎて、この60過ぎたジジイが突然なんかそういうような流れになるとは本当に思ってなかったんですけれど、まあ、だからまあそういったことでね、何かこういい雰囲気っていうか、この人がやってんだったら面白そうだなっていうふうになると、やっぱ人は集まってくるっていう気がするんですね。で、もちろん職場ですから、なかなかそこにスターがいるってことはないでしょうけれど、やはりそこのリーダーであり、経営者であり、そういった人たち、まあその会社の顔となる人たちが、どういう態度で、普段から望んでいるかっていう、もう僕はそこに尽きると思うんですよね。で、その時に、新入社員の方とか、あるいはその子さんの社員の方々と、経営者がどう向き合って日頃からどのようにやってるのか、それが例えばそのトップダウンなのかボトムアップなのかっていう差もあるだろうし、それが高圧的なのか、それともすごいそのお互いの気持ちを重視し合って気持ちよく毎日が過ごせるような空気感を作っているような企業なのか、あるいはもっとそれを乗せていくような、そういう会社なのかとか、そういったものによってだいぶ違ってくるような気がするんですけど、例えば、まあ、木田さんなんかはいつも上司の方を、ボコボコにしてるわけですが、どうでしょうか。
経営者はですね、
はい。
小さなところだったら経営者の顔とかわかると思うんですけど、
うんうん、
大きなところなのか、その社長とか経営者の顔なんか全く見れないわけです。
まあ、それはそうですよ。
だから、そういう人たちの、あれではないと思うんですね、私、職場って。
うんうん、
結局、そこの、環境ですよ、人。
だから、その、部門ごとの、その、現場のリーダーってことっていうことですかね。
いや、まあ、リーダーもそうですけど、
はい、
そのリーダーの、自分たちと同じ、人たちですよ。だから、レベルというか、その、あれは。だけど、周りがどれだけ助けてくれるかに、私は人だと思います。
はい。いや、だからね、もちろん運が良ければ本当にみんな最初からいい奴ら同士だとものすごいチームワークが出来上がって楽しい職場になることも、まあまああるとは思うんですよ。で、うん、そうじゃなくて、すごいいけすかない奴が入り込んでくることも結構あるわけですよ。これ、職場なんてものには。うんね、最初はすげえ良さそうなやつなんだけど、途中から豹変してきて、なんだこいつ性格ねじ曲がってるぞみたいなのって、絶対あると思うんですよね。で、
そうです。
ね、で、そこを、まあ、その現場のリーダーは、それは、まあ、自分の権限でそれを首にすることはできないでしょうから、そういう人間がいるということを前提として、それでも空気を良くするためにはどうしたらよいかって、そこでまあ、大変に気苦労があると思うんですけど、そういう工夫を日々やっているっていう企業は、まだね、あの人は頑張ってくれてるなっていうふうに下の人たちも見るので、
だからそういう動きとか見せてくれればいいんですけど、
そうそうそう。だからそういうのが見れずに、 何やってんだか分かんねえな、あの人はってなったら全然やっぱ心が離れちゃうわけですよ。それでそこへ来てさらにその空気が悪い、あいつのせいで本当に腹立つなとかって思うような状況になって、それをその見て見ぬふりしてんな、あの野郎とかって思うようになると、それは忠誠心下がりますわな。で、
うんうんうん、
で、それは結局会社としてのその、まあ、業績も落ちるわけですよ、結果的に。だから、やっぱ、そういったところで、その、現場のリーダーがどうあるのかっていうのは、そのリーダーを束ねる、その上のリーダーの資質になっていくわけです。で、その、うんうん、その上のリーダーを束ねる最終的なものは何かっていうと、経営者になってくると思うんですよね。ピラミッド構造ですから。
でもそこまで経営者までは見えないと思いますよ、隠しますもん。
で、それがね、その、隠すことも人間っていうのはそうするんだってことを分かった上で、そこをちゃんとやってる経営者とかってやっぱり中にはおるんですよ。で、ちゃんとね、密偵を放ったりね、それこそ、
放ってくれればいいけどね。で、ないんですよ、
まあまあ、ほとんどのところはやんないですよ。数字しか見ないの。うん、売上だとか、そういう。
現場の声なんか全く
聞こえない。そうそうそう。で、結果的にね、そうやって会社っていろんなね、ほころびが出てくるんですよ。
まあ、どっかと似てます。
ええ。でね、その、私が、叩き込まれたっていうか、別に経営ではなくて、その、まあ、番組を作るっていう、そのチームの、その、責任者として、どうあるべきかっていうのを叩き込まれたのは、僕は日本放送だったんですけれど、そこで、その、私も未だにその、まあ、別にバイブルってわけではないけれども、本当に教科書にしている、ディレクターハンドブックっていうものが、まあ、配られたんですね。で、それを未だに私はもう持って大事にしてますけど、その中に書かれている、いろんな事柄があって、で、例えば一つは、企画書は質ではなくて量であるって書いたんですよね。企画書っていうのはいかにたくさん書いて、その中からそのアイデアの原石をね、いっぱい作り出すかってことだと。で、その中から一個これはいけるなってやつを拾い上げて磨いていけば、その原石はものすごいきらびやかな光り輝く企画になる可能性がある。だからまずはたくさん企画は立てなさいっていうのがまず書いてあった。で、それと、ディレクターっていうのはまあ現場監督ですね。で、このディレクターはどういうものであるかっていうと、これは、喋り手にとっての太鼓持ちであれって書いてあるんですよ。で、これは何かっていうと、あくまでプレイヤーである、その、まあ、アナウンサーであり、まあ、パーソナリティ、DJ さんとか、そういう出演者の皆さんを、どのように乗せて、その気分よく演じ切らせるかっていう、そこに尽きるって書いてあるんですね。で、その、もちろんそれをやる前に、いろんな注意をしたりとか、ここはダメだってダメを出すとか、いろんなことは当然やるんだけれど、番組の収録、あるいは生放送が始まったら、そっからはもう、そのアナウンサーやそのパーソナリティ、喋り手に預けなきゃいけない。あとは、もう、ひたすら太鼓持ちになれ、応援団になれと。もう、ともかく、その、ポーンって時報とともに番組が始まって、まあ、1時間、番組なら1時間、1時間それを務め上げるまで、徹底的に応援しまくれと。いうような、それを僕は叩き込まれたので、やっぱ、現場でそれをやってくれるっていう人がいたら、本当にその人に寄り添おうという、その伴走しようっていう、その気持ちはありますね。だから、それは、チームとしてやっていったときに、まあ、未だに、それはとても良い効果を発揮してきたなっていう気がしてます。で、おそらくこれいろんな経営とか、そういったものにも、その、全面的に役に立つかどうかわからないけれど、ある程度役に立つ、まあ、知見じゃないかなというのは未だに思ってますね。で、やっぱね、人なんですよ。その、人を扱ってるわけですよね、その組織というのは。特に組織のリーダーは。だから人間というものはどのようにして気分を、その、気分が乗るのか、あるいは気分を害すときはどうなのか、それはもちろん個人差があって、この人にこれを言ったらすげえ喜んでくれるけど、同じことをこの人に別な人に言ったら憤慨するってこともあるわけですよね。で、そういうような特徴っていうのを捉えて、この人たちはこうだなっていう、それでともかく楽しい雰囲気をそこで醸し出すためにリーダーはどのようにそのまあ振る舞わなきゃいけないかって、それにやっぱ不信するっていう、そういうようなまあ組織をトップは作っていけばいいんですよ。で、もちろんその 締めなきゃ、引き締めなきゃいけない時ってありますか？その時はね、ガツーンって言うんですよ。その、私も時々ガツーンって言う時ありますけど、まあ滅多にないですけど、滅多に言わないからこそ聞くんですよ。これが。いつも怒ってるやつとかいるじゃないですか。なんかカリカリしてるやつとか。そんなやつのね、指導っていうのは、全く効き目がないです。だから、まあそういった意味で言うと僕はやっぱりいい上司なんだろうな、なんてことをちょっと思いますけど、ですよね。黙ってやるの。
あ、私ですか。
はいはいはい。
あとですね、一つ言わせていただくと、まあ人もそうなんですけど、
はい、
あと上に立場の人って言い方とか、
はい、
そういうのも関わってくるので、同じ意味合いでも言い方で全然変わるから、そこもちょっと注意してほしい。
そりゃそうですよ。例えば、お前さ、1たす1はいくつだよっていうような言い方する人がいるじゃないですか。
うん、
答えは2に決まってるわけですよ。うん、ええ。で、その言い方をね、ちょっと方程式を変えたら、違う言い方もできるわけですよね。例えばそれはね、
なんかちょっと違う。
いやいや。
方程式じゃなくて言い方ですよ。
言い方、それなんだよ。だから、言い方次第で相手を小馬鹿にしてる場合と、そうじゃなくて、相手の脳みそを回転させて、自ら答えを導くように話を振ってあげるとか、いろんな言い方があるんですよ。で、その人によってとか、あるいはその時の時間、例えばものすげえ急いでる時にはもう答えをポンと出した方が早いし、そうじゃなくて、もう時間がもうちょっとあるな、これ明日まで待てばいいなっていう時は、じっくり考えていいよみたいなことで、ここはこういうふうなやり方もあるかもしれないよねっていう、気づきだけ与えるとかっていう、いろんなやり方があるんですよ。で、それをね、やんない人がいて、通り一遍でね、なんでお前わかんねえんだよって、自分でがうねえろ、うねえ、ぐぜぐねえや、とかっていうようなやついるわけですよ。これダメですよね。で、俺は多分アメリカなんかで今、ちゃんとした企業でそれやっちゃったら一発でそれ、管理職クビになりますよ、今。で、日本だけなんだ、そういうのが通用しちゃうのは。管理職に甘い、そういうような感じがしますけどね。で、まあ、もちろんね、軍隊も今だいぶ変わってきてるからね。昔みたいな鬼軍曹みたいな、まあ、いないわけじゃないですけど、それで回るような組織ではなくなっていつつあるし、まあ、いろんな組織のいろんな編成とかっていう部分では参考になるのは一つの、まあ、形として僕は軍隊、まあ、自衛隊なんかそうだと思いますよ。で、ただ、もちろん全てがそれがいいとは言いませんけど、今度それ、ちょっとスペシャリストの方にお会いできるんで、そういった話なんかも今度聞いてみたいななんてちょっと実は思ってまして、その話ができたら、また、いずれ、この番組でもちょっとご紹介してみようかななんてことは思いますけどもね。続いて、神奈川県鎌倉市からいただきました。42歳 CD ショップ店員、ラジオネーム、リフトアップ大船観音。
ありがとうございます。
カルト政党、令和新選組の山本太郎教祖が、教祖になっちゃってる。参議院予算委員会で、奥能登への自衛隊派遣について言及しました。また、大船渡の山林火災への首相の視察も提言していました。まあ、それはともかく、何でもかんでも自衛隊ってどうなんでしょうね。もちろん救助や緊急時はそうなんでしょうけど、ということでいただきました。まあ先ほどもちょっと自衛隊の話が出ましたけれど、奥能登での去年の夏の土砂災害ですね、土砂崩れとかそういったものが起きたわけですけれども、それの、土砂の撤去が済んでいないと。で、それに自衛隊を、出動させるべきであるというふうに山本代表が、まあ考えていると。まあそれは一つの知見だと思うんですけど、で、それに対して、まあ、石破、総理は、まあ今その段階ではないという考えなんだそうです。で、これで僕これ、IBB ジャーナルとかそこら辺でももう散々やってるんですけれど、奥能登って言ったって広いわけですよね。で、例えば奥能登のここではこうなんだと。ここは例えば、通常の民間の土建業の部隊が入っていけるような状況ではない。 であるからして、ここは一旦自衛隊などの力を借りてその通行できるようにまずはしてもらって、その上で、安全に十分に配慮しながら民間のその土木業の皆さんに、入ってもらって作業してもらうとかって、そういう話ならわかるんですけど、あの奥の戸にその自衛隊入ってないのは大問題だっていうことで、裏工作があるんじゃないかみたいな話をしながら、その一気に話をこう進めてるんだけど、どこの何なのかがさっぱりわからないんで、あのそれじゃあ話にならないんじゃないのというのが私のもう本当最初の感想です。キラーさんはどうですか、何でもかんでも自衛隊出しゃいいと思ってますか。
何でもかんでも、いや、いや、時と場合じゃないですか。
あのね、例えば自衛隊って簡単に言っちゃうんだけど、自衛隊にも、まあ、まず言えば、陸上と海上と航空がいるわけですよね。陸海空と。三自衛隊がいるわけですよね。で、こういう、土砂崩れとか、まあ、地震、あるいはこういう災害の時に、まあ、その、まあ、力になるのは、とりあえずは陸上自衛隊のイメージが強いと思います。で、陸上自衛隊の中には、例えば、まあ、通常の、戦争をやるための組織ですからね。例えば戦車部隊がいたりとか、ミサイル部隊とかいろいろいるわけですけど、その中に施設大隊とかそういったのがいて、施設化というのがあって、これは何かというと、道路を作ったり、橋を架けたりと、あるいは基地、陣地を構築したりっていう、昔で言うところの工兵部隊という、そういうのがいて、まあこれはもう例えばそういう土砂崩れの復旧だとかだったら得意ですよね。で、そういった人たちに出てきてもらうっていうのは、まあ理屈としてはわかるんですよ。で、ただそれは、自衛隊が出てくるっていうことは、これ何かというと、自衛隊じゃないとできないことっていうことだから行くっていう話になるんですよ。例えば普通にそのブルドーザーとかパワーショベルとかを使ってやっていただきますということであれば、民間企業でもできるわけですね。その土建関係の、その土木関係の。で、そこの人たちに行ってもらって、それをそのどこからお金出すかっていう話にはなりますけれども、お金を払えば彼ら商売ですからやってくれるわけですよ。ところが自衛隊は、そういうものじゃなくて、本当緊急性が必要なもので、自衛隊じゃないとできないこと。で、そこでも決まってるわけです。で、今回の話を見ると、本当に自衛隊じゃないといけないのだろうかっていう説得力に欠けるんですね。で、それをちゃんと言ってくれないんですよ。ここはね、さっき言ったみたいに、もう道路から何かからもう寸断されていて、いきなりその民間のその、そういう土木チームを、派遣しても危険すぎると。で、ここはもうやっぱりワンストップでいろんなものができる自衛隊じゃないとダメなんだと。そういうふうに言ってくれるならいいんですけど、そうじゃないんだよな。その、特にこの令和新選組のってのは乱暴だなというふうに私は思うんですけど。だから前の、去年の1月に、1月1日に発災した時にこの能登で、その時に直後に、フェリーをともかく全国から片っ端からかき集めてそれを使えとか、全国からキャンピングカーをかき集めて能登に持っていけとか、まあなんだかよくわかんないけど華々しい話をこうバーンとぶち上げるんだけれども、そこにそのじゃあ船をそんだけ持ってきたとして港は使えるんですかとか、あるいはそこに港に船が来た時に何をしなきゃいけないかっていうと、補給をしなきゃいけないわけですよ。補給、例えば燃料補給だとかそういったもの。そういう施設がそんだけの充足したものがあるんですかとか。タンカーは持ってくんですかいきなりとか。そういういろんな、まあ別にタンカーは持ってきたっていいんですよ。まあそれはそれでいいんです。で、そういうようなアイディアを含めて、そういうトータルで考えられるような、これ、こういうアイディアができませんかね、首相っていうような形で提案するならまだしも、すごい乱暴なものをボーンとぶち上げて、これできないんすかって言ってるような、それは無茶だろうっていうふうに本当にあの段階でも、去年のあの段階でも私は思いました。で、例えばキャンピングカーを全国からかき集めてくるって、これもよくわかんないですけど、まあ、かき集められたとして、じゃあそれをどこに置くんだ、で置いて、で今度そこでキャンピングカーの中にはトイレがついてるものも確かにありますが、しかしトイレがあったからといって、トイレのそのまあいわゆる死尿っていうやつはタンクに溜まるわけですね。で、これ際限なく増えていくわけですから、これどっかでそれを、まあバキュームカーだとかを回して、 回収しなければいけない。で、その集めた屎尿を、どこでどう処理するのか。で、これ大変なことなんですよ。で、その、能登、輪島とか鈴とか、あの地域ではそういう下水の、その処理場だとかも大きな被害を得て、受けてて、それで、その処理がままならない、できないっていう、あの当時、できそういう状況だったんで、じゃあそのバキュームカーをどこまで、その、例えば羽咋市とか金沢まで持ってくるのか、どうするのか、あるいはもう、あの、緊急避難で、どっかの港で、そういうタンクを備えた船を仕立てて、その屎尿をですよ、船のタンクに移して、で、それで沖に行って、で、沖で、それを海にぶちまけると。昔はそういうことやってましたからね。で、そういうふうにするのか。で、そういうのを含めて、あの、いろんなその検討課題が必要になってくるんですけど、それは全部すっ飛ばすんですよ。で、この IBB でさえ、私とか前島くんとか松田さんとか翔ちゃんとかみんなでそういうの話するときに、これって大問題だよね。この、あの、トイレの問題は大きいよねとか、水も飲み水だけじゃなくてその下水の問題はどうするんだとか、いろんな話してましたよ。で、少なくともそのフェリーがどうこうとか、その、キャンピングカーがどうこう。それは、それが導入できるんだったら、それは素晴らしいと思うけども、それが導入できないような理由の方がまだ確実にあったんですよね。で、そこら辺をなんで研究してないんだろう、この人たちはって、大丈夫なんだろうかって思うことの方が多かったです。で、実際に、まあ去年のその正月に1月26、7日ぐらいだったと思いますけど、そして今年も同じぐらいの時、1月の27日に、能登に行きまして、輪島、そして鈴、門前と、回りました。で、いろんなものを見てきました。で、もちろんその復旧しているところ、まだまだ手つかずのところいろいろあって、それでもいろんなところで、お金をもう国費を投じて、国道をとりあえず通行可能な状態に持ってきていたり、あるいは、工費解体が進んで更地になっているところがあったりと、いろんなところがこうあって、決してその復興復旧が進んでないわけではない。ただそれぞれいろんなところに事情があって、まだそれがその本当にまだら模様で進んでるところと進んでないところがいろいろあるんだと。で、それぞれの問題点いろいろあるんですよ、これ。それをね、そのなんで組み上げてこないのかなっていうふうに本当に私は思って、ちょっとイラついておりますけどね。で、政治がそんななのかと。だ、もう本当によほど本当我々あの IBB の方があの、まともに考えてますよ。別に自画自賛になっちゃうかもしれないけど、あの、彼らから全然レポートらしいものはまともに出てないですからね。で、なんか無駄に長い文章とか出てましたけど、何ら得るところない。で、まあ私の書いたやつはよく、あの、言った翌日ぐらいに書きましたけど、参考になるっていうことでいろいろあの、簡潔にまとめてあっていいんじゃないかっていうようなご意見なんかもいただきました。ありがとうございます。そういうようなことで、役に立たねえな、政治は、っていうふうにちょっと思っておりますけどね。それと、大船渡の山林火災に石破首相が視察しろって邪魔なだけじゃないですか、今言ったら。まあ上からヘリコプターで視察するだけでもいいんですけど、それあの、それでも一つのヘリコプターをそれで、潰すわけだから、あの、そんな石破さん乗ってるよりは水撒いた方がいいんじゃないだろうかと私は思いますけどね。で、まあ、だいぶ、あの、鎮火状態にはなってきてるというには聞いてますけど、その、今回、山に消防隊員が全国から、駆けつけた消防隊員が、水タンクを背中で背負って、本当に水鉄砲みたいなやつで、ピュッピュッピュッピュッ水かけて消してんですよね。で、あれもうちょっと、なんか、なんかできないのかな、もうちょっと工夫したものがって思うぐらいなんですけど、まあそれ以前に私はもう前から言ってるように、消防飛行艇を導入しましょうよと、US2 をもう導入しましょうよと、それぐらいの金はあるでしょう、日本国。で、あれがあればもう本当は大規模な山火事なんてのは消せますぜ。で、技術があるんだからなんでやらないのっていうね、それを言ってください、太郎さん。前に言ったことあるけどな、俺山本太郎さんにその話、忘れてんでしょうね。 木田裕子さん、この今回の令和新選組のこの答弁というかこの質問のこの一件とかその見てどういうふうにご感想をお持ちでしょうか。
私ちょっと見てないんですよ、すみません。
まあいつも見てないですけどね。でも大体あらましはわかるっしょ。ええ、
あらまし、
ええ、
まあまあ、うん、あの以下同文では
い、ありがとうございましたということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
味の店探訪。今回の味の店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くおモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味の店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ、
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
30年ほど前、神戸市内でアスファルトが直径50センチほど陥没、そこを走行した路線バスの左後ろタイヤがはまってしまい身動きが取れなくなった事故に遭遇しました。すげえ遭遇しちゃったんだこれ。乗客乗員に怪我人もなく、乗客は代わりのバスに乗り換えて事なきを得ました。陥没した原因は上水道管、水道管の破壊破損による地盤流出で、この時はすぐに上水道の水圧が止められ、被害拡大には至りませんでした。さてこの度、埼玉県の八潮市で発生した道路陥没事故ですが、上水道と違って水圧が止められない下水道管が破損したことで被害が拡大してしまい、まだ行方が分かっていないトラック運転手さんにつきましては本当に気の毒でなりません。本当そうですね。今歩いているアスファルトの下が果たして安全なのか、見えない道路の中にまで考えないといけない時代がやってきてますね、ということですね。これ時々思うんですけど、水道っていうものをに対するイニシャルコストというか、ランニングコストなのかな、とか、水道管一回埋めちまえばもう当分使えるわけですよ。だから何十年、下手すると100年を超える長い期間ずっと使っていて、で、それがだんだん老朽化して、悪さをするんだと、それは当然のことなんですけど、でそれをね、やっぱ、今こそですよ。これ政治の力だと思いますけど、本当石破総理が旗振り役になって、日本の、例えば水道、上水道、下水道、インフラ改革大作戦じゃないですけど、で、それを30年計画でやります。国家プロジェクトです。日本中の、特に都市部ですよね。主に都市部の、上水道、下水道の老朽化。これは老朽化が著しいところ、あるいは、街中で、仮にそれが水道が破壊されたり、道路が陥没したりしたら、影響が著しいところ、喫緊の課題となってしまうようなところ、そういったところをまず最優先で、どんどん変えていくとか、 そのでこれに、まあ、それなりのお金かかると思いますよ。ただ私は思うんですけど、これ計画的にやればそんなにびっくりするようなお金かからないと思うんですよね。どうせ道路を掘り返すんですから、ガスだやれなんだって言ってで掘り返していたんですよ。でついでにもう電線の地中化だとかそういったのも一気に進めていく。でそれによってその地上にあるそういう電線電柱だとかも撤去できるし、でいろんなインフラがまあ地下に収まることによって、まあ景観も良くなれば安全性も高まるということで、そこにやっぱりもうお金をどんと投じる。ただしまあ一気にはできないだろうから30年計画ぐらいでいいと思うんですよ。それでやっていくっていう、それぐらいのこう国家プロジェクトをぶち上げていいんじゃないかと私は思うんですね。で今ね、日本で足りないものって私そういう国家プロジェクトだと思うんですよ。で前からこれ言ってるんですけど、なんで俺ダムとダムを水道管で結ばないんだろうっていうふうに私前から言ってたんですけど、これは何かというと、夏場になると渇水、要するに水が枯れてしまうダムってあるじゃないですか。まあ、あの四国の鮫浦ダムだとか有名なのありますけど、ああいったところと比較的夏でも雨が多いようなところとか水が余ってるようなところってあると思うんですよね。そういったところと日本列島の大きな水道のパイプラインを一個作ってしまったら、私あのいろんなところで融通が効くようになると思うんですよ。もちろんそれはあのいろんな高低差を使うとか、様々なその動力を極力使わないでやっていくっていう日本のもう本来の水道の原風景じゃないですけど、もともと日本の水道って一つも動力を使わずにその人々の元へ水を運ぶっていう、そういうものすげえテクノロジーを江戸時代からやってきたわけですよ。それをまあ基本にするまあプロジェクト、もちろん必要なところじゃ動力はいるでしょうけどね、まあでも最小限で、しかもその動力はその例えば風力なのか太陽光なのか分かんないけど、なるべくその、自然なエネルギーでやっていくんだとかっていうことにすれば、まあ一ついいと思うんですけど、で、そういうような、例えば、ね、地上にね、露出してるそのパイプライン、水道管みたいなのがあって、その水道管の表面には全部その太陽光パネルが貼ってあったっていいと思うんですよ。それでそれで発電したもので、基本的に昼間、の動力にする。で、夜は蓄電したやつで、動力にするとか。いろんなものがあって、それ、例えば、その、日本国内のいろんな企業がありますけど、そこにいろんなテクノロジーをどんどんやってくれと、いうことでお金を出せば、これ、絶対あの日本の経済の活性化にもなるんですよね。これ、ものすごく、あの、生きた公共事業になると思うんですよ。で、それをきっかけにして日本のその景気っていうのをもう一遍下から支えていくとかって、できると思うんだけどな。で、なんでそういうようなビジョンが一つも出てこないんだ、日本の政府はっていうふうに思ってます。なので、まず、その、水道のインフラ、これを整備して、で、で、水道というものは、なんと言ったってこれはあの人間のその生活の中で一番大事なインフラの一つなので、こう水がなくなったら本当困るんで、これを例えばその民間企業に売り渡すなんていう本当愚策はもう一切それはもう禁止ですよ。でましてや海外のそのフランスだとかなんとかだとかのそういう水道のね、会社なんかにその利権を渡しちゃ絶対にいかんわけですよ。ましてや中国なんかもう絶対渡しちゃいけない。で、そういうようなものをこう真剣に考えていくっていう、そういう今、岐路に立たされてると思うんだけど、さあ、キラウェイクさんどう思いますでしょうか。
そうですね。売られるとは思
わない。え、まあ、こういう番組ですからね。ええ、
まあまあまあ、だけど、まあ、
はい。
はい。
やっぱね、水って大事だと思うんだよね。なかなかあのね、ギラさんの お住まいになっている熊本市、熊本に住んでると、あの、水に対する、あんまりこう、あの、なんていうの、あの、そのほら、断水とかないじゃん、熊本は。
まあ、ほぼほぼね、だから、あの、地震の時はありますね。
もちろん、もちろん。はい、だから、あの、地震の時が一番やっぱ困ったよね、熊本で。あんな断水なんていうのは経験する人はほとんどいないわけだから。熊本市内で。
だから、障害、あれじゃ、あれだけじゃないですかね、多分。
うん。だからまあ、でも、ああいうことだっていうことを一つ教訓にして、で、それがこう、例えば、その道路の ね、あの地下に埋もれている古い水道管が上を走るトラックだとかバスだとかのその振動によって徐々に浸食されていき、そこからひび割れが生じ水漏れが起き、でそこからその水の流れによって土砂が流出して穴ぼこがボコッとやがて開いてしまうなんてことがあるわけで、これ全国で今本当毎日のように発生してるわけですよ。だとするならばこれ本当もう喫緊の課題だと思うんですよね。でこれ本当にそのインフラ水道だけじゃなくて上下水道、そして電気やらガスやらっていうやつをそのどのようにして地下で安全にそれをこう運ぶのかって、それを一気にプロジェクトとしてやっていこうと。そのガス屋はガス屋、電気屋は電気屋、水道屋は水道屋でバラバラにやってるもんだから、せっかく道路ができた後にもう一遍あの穴をあの開けて、で道路の表面がデコボコになったりするわけだけど、そういう無駄がないようにやっていくっていうのはもう国で主導してやればできる話なんですよ。でなんでやらないのって、やりたくないんだよねこれね。
これだけその水道管とかを通るように日本どこそこを通ってるわけじゃないですか、で老朽化も多分一緒に作ったことかな、分からんけど、その年代年代であれしてるのか知らないんですけど、だからその一緒に作ったら一緒にドカンときますよね、老朽化って。
まあまあ、
言ってる意味分かります。
まあまあさ、あのいろいろあの使ってる素材だとかいろんなものによって違うんですけどね。で
年代によって
、はい、でまあともかく、そのこれ地域によってもその使ってる本当素材とか工法が全部バラバラなんで一概には言えないんですけど、ただまあ、あのそこら辺の情報を全部整理してスペシャリストはいるわけだから、水道のそういった人たちの知見を生かしてですよ、どっからどのようにやっていけばいいかなんてのは絶対答えが出るはずだから、そっからやっていけばいいんですよ。でそれで間に合わないで、もしそれでも穴ぼこがボコッと開いたら、まずそこを応急修理して、ではもう一気にここやりますっていうことで急遽計画をそこでまあ前倒しにするとか、いろんなことをまあ柔軟にやろうとまあできると思うんだよね。であのなんかね、日本のいろんな政治家だけじゃなくて一般のあの皆さんもそうなんだけど、できない理由を探すバカが多いんですよ。で今一番大事なのは、日本に求められてるのはできる理由を探すことです。ええ、こうやればできるじゃんっていう。昔のね、江戸時代はどちらかというと、私は江戸時代復興をずっと言ってる人間ですけど、江戸時代が何が良いかって、できない理由よりできる理由を探すんですよ。なぜかというと、もともとできないのが当たり前だったから。できないのが当たり前、技術も何にもないから。そこの中で何かできるんじゃないかって言って必死になるんです。そこからいろんなものが生まれた。例えばその代表的なもので、今の水道の話で言えばですよ。徳川家康が、で、豊臣秀吉からお前は江戸に引っ越せって言われて、で、江戸に行ってみたらとんでもないところで、ともかく水がないと。飲める水が全然ないじゃないか、ここはっていう。で、そこでどうするかって言って、その、一人の役人とか武士が、その、任命されて、で、お前、ともかく水を探してこいと。で、水路を作れと。で、その命令を受けて、この人が立ち上がって、そして、その神田上水とか玉川上水っていうのを作っていくわけですよ。で、その出来上がったその上水というのは、まず飲める水であること、綺麗な水であること、それが大変たくさん湧いてること、でその水源を見つけて、そこからその水が流れていく、まあ、小川を作るわけですよ。で、これをその掘削していくわけですね。で、そこにさらに、ある場所から、木碑といって、木で作った水道管、これを地中に埋めて、で、それをその、江戸市内の、その、まあ、城下町、そういったところに、その、まあ、井戸に当たる。まあ、井戸じゃないんですけどね。水が溜まる。ところを作り、で、水がそこに溜まる。溜まって、それで水がどんどんその流れてくるんで、やがてオーバーフローするわけです。溢れる。その溢れた水をまた次の木碑で受け止めて、次のその鶴瓶が下ろされる、そういう井戸みたいなところにまた流れていく。で、そこも溜まる。で、それがまたオーバーフローする。で、流れていく。それを延々繰り返して、やがて江戸湾にまでその木碑は繋がっていって、それで江戸、の、その、人々が暮らしてるところ、至るところにその木碑、その他、まあ竹で作られたりとかいろいろ、いろんな素材はあるんですけど、それがその水道管が張り巡らされて、で、世界で、冠たる動力を一切使わずに、すべては高低差だけで、 すべての地域に水が行き渡るというとんでもないシステムを、その、まあ、江戸時代に作ってるわけですよ、日本人は。これは誇るべきことで、で、その、まあ、技術、テクノロジー、これはやっぱ、ある、いろんな、ある程度っていうか、いろんなところで活かせる。で、それをその、活かして、しかもそこに現代の新しいテクノロジーを用いるとか、いろんなことをやって、変えていくんだっていう、それぐらいの意欲を持って、これ政治家が決断すればできると思うんだけどね。ということを一応申し上げておきたいと思います。今、日本を、そう言ってみて言うと、日本列島を改造するんじゃなくて、もう一遍蘇らせる、そういう、その今あるインフラを良くする、そういう公共事業、プロジェクト、国家プロジェクト、これを考える政治家が出てこないかなと思ってますけどね。一瞬あの人に期待したことがあったんですけど、今となっては失敗したというふうに思っております。はい、以上です。まあねえ、水は大事ですよ。本当にそう思います。でも熊本もなんかあれですね、なんか怪しいな化学物質が検出されたりとか、
まあそうです
、松田さんが危惧していることがもうすでに起きつつあるという、ことですね。本当にお喜び申し上げたいと思いますけどもね、大変なことですね。どうするんでしょうか。ということで、はい、一旦 CM に行きまして、この後も お便りとそして、フリートークでお送りしようと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
世界のファッション、タマキン。
こちらは愛知県名古屋市からいただきました。59歳会社員、ラジオネームケイタロウ。
ありがとうございます。
最近一番ムカついたことって何ですか。一行でいただきました。一行メッセージ。ケイタロウさん、何かありますか。
私やっぱ市電ですかね。市電の中の客のマナーの悪さ。
ああ、市電っていうのは川西の戦闘機の名前ですね。
熊本市、もういいや、意味や。もういいです。まあ、
電車ですね。
はい、電車です。
どういうふうに、どういうふうにマナーがあるかと。
いや、もういくつもあるんですけど、
はい。
まず、座席に荷物を置いている。
ああ、人が座れるのに。
そう。
はい。
とか、
ええ。
傘、
はい、
傘の先を、
うん、
だっけ、例えば腕にかけてると下がブラブラするじゃないですか。
はいはいはい。
あれが、まあ、雨が降ってても降ってなくても危ないんですよ、結局。
うん、
なんか急ブレーキ来た時とか、絶対あれ、 狂気になるんですよ。
うん。
だからちゃんと先は、
はい、
なんかバッグに入れとくとか、
うん、
あと地面にちゃんとつけとくとか、
はい、
そういう配慮をしてほしい。
傘って何？折りたたみ傘のこと？
いや、折りたたみ傘までなくても普通の傘でもいいですよ、うん、折りたたみ傘もそうですし、
うん、そんなブラブラしてる人おる？
おるおる。
ああそう。
なんかあのバッグのあのほら手持ちのとこが U 字になってるじゃないですか。あそこをあの袋のあれに引っ掛けたりとか。
ああ。
もうおるおる。
まあ、俺はあんまり傘を持ち歩かないからな、俺。はい。
あと何ですか？自分のことしか見えてないんでしょうね。周りを見ないで、はい、携帯ばっかりいじってるから、
はい、
人の流れもわからないし、前、うん、空いてるのにそこで咳止めしてる人とかね。
ああ、扉の前ってこと？
いや扉の前、扉の前じゃないですよ。はい、その通路。
ああ、
だから通路で、ま
あ、路面電車狭いからな。うん。
そうですよね。まあそういうのとかですね。まあいくつも自然の中では毎日のようにあるのかもしれないですね。
ああ。最近ムカついたのはあれですね、あの月刊花田の10分間 の動画が2本、あの榎田さんが喋ってるやつが2本あるんですけど、2本目のコメント欄で、うちに36万だが出したけど番組を作ってくれないなんていうのを書いてる方がいるんですよ。で、うちにね、昔その募金、えらい高額で募金してくださる方がいて、ありがたいなと思いましたけどね。で、それで、なんか、条件をつけてくるんだよ、その人がね。
はい。
で、ともかく、一度、その方の地元に来てほしいと。我々が。はい、よろずやがね。ええ、うん。で、接待すると。ありがたい話なんですよ、それはまあ。ただね、その時期的にそんなのやってられるような状況じゃなかったんですよ、選挙もいろいろあったんで。で、はい、まあ、いずれそういった、時は、よろしくお願いいたしますと。で、せっかく伺うんであれば、そちらの地元で、いろんな観光の、まあ、どっか名所とかを回って、番組を作れたらいいですね、っていうようなことをお話とかって返事をしていたんです。その記録は全部残ってんですよ。そのやりとりはね。ところが、その後、また、寄付の話が来まして、
うん、
今度は、100万円出すって言うんですよ、
うん、
最終的にはそれ150万って話に膨らんでいくんですよ、これが、
はい、
でかいでしょ、
うん、
でこれしかしそこにまた条件がつくんですよね。でそれ何かっていうと、その方のご子息をうちに IBB に預けたいと。って思いましたよ最初。でまあともかく30代のご子息で奥様もいらっしゃると、所帯持ってると。そんな人がっていう。で、ただ、なんか、プラプラしてると。で、
結婚してるのに？
結婚してるのに。パチンコ屋さんの店員やってたり、あるいは、なんかネットで、なんか、なんか、物を売ったりとか。まあまあ、割とこう、ラフな生活をなさってるようで。で、とにかく、鍛え直してほしいと。いうことで、うん、困ったなと思って、やだなと思ったけど、まあやっぱり100万って大きいからね、いただけるならありがてえと思ったんで、とりあえずじゃあお会いしましょうつって会ったんですよ。で会った瞬間に頭抱えちゃった俺。これはダメだぜと。でもまあともかくもう会った以上、しかもその人大阪以外の人だったんだけど、大阪にもうすでにマンション借りちゃってると、この近くにね。でもう通わせてくださいと。で、何でもしますっていう。ただ、何でもしますって、何もできないんです、その人がね。で、その時ちょうど、統一地方選挙ですよ。2023年の4月の、前島くんやら、高橋くんやらが立候補した時の。で、前島くんとこの、事務所ね。まあ、前島くんと自宅兼事務所だけど、そこに、すぐ近くにその、人物が、ご子息がマンション借りたので、じゃあ、ここだったらもう歩いてすぐ来れますね、と。じゃあ、そこで、とりあえず、ちょっと、なんかできるわけじゃないから、電話番やってくれませんかって頼んだのね。で、電話番だったら誰だってできるだろうと。できなかったんですよ。電話番すらできなかったんですよ。その人が。それで、とにかく夢はでかくて、YouTuber になりたいと。 で、じゃあ計画書出してくださいって言って私出してもらって、企画書をもらったら、5年、3年って言ったかな、3年で、チャンネル登録者を10万人にするって書いてあって、で、そこに、じゃあどうやってやるのかっていうのは全然書いてないわけ。ただ10万人にする。もうこれはもうほとんどね、どっかの政党がね、消費税廃止しますって言ってるぐらいの絵空ごたなんですけど、もうダメだこれはと思って、もうさすがにこれはもう、ちょっとうちではどうしようもないと思って、まあ他にもいっぱいたくさんあったんですよ。もう、あの個人のことになるから言わないけれど、そのお父さんにね、すいませんと。無理ですと、うちでは。で、100万円いただけるということでしたけど、いただけませんということでお断りしたんです。で、お断りして、上で、そしたら向こうの、ご本人も、大変に恐縮なさって、まあ、無理難題を吹っかけて申し訳ありませんでしたと。まあ、じゃあ、そのご寄付の件は、もう白紙にさせていただきますと。これから以後、頑張って活動してください。さようなら、って言って、まあ、通信がそれで終わったんですよ。で、まあ、ということで、いただいてた30万とかなんとかっていうのは、まあもういただいてましたけど、その後、地元にね、伺う機会もなくなってしまって、それで、こちら側からあんた旅行に連れて、行っていいっていうふうに、あんた言ったろう出してくれよって言えないじゃん、こっちなんか、別に。だから言わないで黙ってたんだけど、で、別に何の通信もなくて、それで、突然花田の、YouTube のチャンネルのところに、コメント欄に、本名で書いてらっしゃいますよ、その人。で、名前出してらっしゃるからいいのかなと思いながらも、えのきだが、要するに、その商売が、汚いと。番組作ると言ったのにやんないじゃないかという、大嘘ですよ、それ。その後に、そのご本人に、私、本当に丁寧に、いろんな誤解があったとすれば申し訳ありませんと、別にこっち謝る筋はさらさらないんだけど、それを書いて、長文のメールをお送りしました。一切返信ないです。そんなもんですよ。ふざけんじゃねえよっていう話だったですね。もう本当にムカつきましたね。なので、今、うちでは、特にルール的に皆さんには提示してませんけど、10万円を超えるご寄付は、必ずペンディングすることにしてます。いただけない。いや、いただきますよ。いただきますけど、それは、信用のおける方かどうかっていうのは、ちゃんと見極めた上で、しかも、ちゃんと分かってやってくださってるねっていうのを確認した上、それと、条件をつける寄付は一切いただかないです。もう、そういうふうにしました。で、こっち側の方がちょっと甘かったんですね、だからね。まあ、相手の親切に、まあ、乗ってしまったっていうのがあるんですけど、まあ、とんでもない、ひでえ話で、もう、よくぞそういうこと書けるなと。まあ、もしこれ今聞いてらっしゃったら、返事くださいよ。ね、という話です、これが最近一番ムカついたことです。まだその後YouTube のあれ見てないからわかんないですけど、まだ乗ってんじゃないですか。花田チャンネル一応ありますよ。どうぞ皆さん、その後どんなコメントがついてるかも知らないですけど、ふざけんじゃねえよと思ってますから、こっちはもうちゃんと真面目にやってます。で、それと、それを証明できるように、お互いの通信文、その通信の記録、全部取ってありますから。はい。いつでも出せますよって話です。まあ、本当にね、令和支持者って、そういう人が多いね。なんか。上から下まで。なんかね。まあ、今はこっちは一切オブラートにまず直接攻撃を仕掛ける風にもう方針を変えていますので、まあこの QIC を収録するその前に、今日も1時半ぐらいから1時45分ぐらいから IBB ジャーナルサタデーを生配信を翔ちゃんと二人でやってたんですけど、まあめちゃくちゃ今週のは面白かったですね。木田さんまだご覧になってなかったらどうぞ後ほど、ということです。さあ、本当にね、だからムカつくことは結構ありますけどね、信者どもがね、わけのわからんなんか読まいごとを書いてるのは一つもムカつかないんですよ。全然なんかピンとこないんで。で、やっぱそういう信用してた人が、そういうようなことを書いて、風評被害を広めるっていう様を見て、やっぱ、本当に腹が立ちましたね。G スタに2回か3回来られてんですよ、その方は。 で、一緒に酒飲んで、あの時松田さんも前島君もみんないたよね。それで、こちらの実情とかを話して、本当に理解してくれて帰っていった人なんだけど、まあ、その、てめえの息子の、本当に、いかん、言葉選ばないといろんなこと言いそうだけど、本当にまあ、あれじゃダメだね、というようなことを言いたいです。まあまあ、というところで、本当、関係ないリスナーの皆さん、本当申し訳ございませんでした。皆さんには、そういうことは一切ございませんから、ということで、エンディングテーマが流れてまいります。QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの活動、ごめんなさい、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、最後噛んだね、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。やっぱ昨日の夜、前島くんがうどんを食いに行きましょうっつんで、尼崎の助さんうどんに行ってみたら、なんといつもだったら24時間営業みたいな感じなのに、閉まってまして、何やらなんか機材のメンテナンスで臨時休業になってまして、で急遽ラーメン屋に行こうというふうに前島くんが言い出しまして、私はもう夜中っていうか、もうもう午前0時ぐらいだったんで、もう軽く済ませたいなと、あっさりしたやつがいいなと思ったところ、無理やり濃厚ななんかペースト状のスープのラーメン屋に連れてかれまして、それはやだなと思ったら、醤油ラーメンっていうのがなんか新メニューであって、じゃあそれにしようって言って、そしたらなんともやしが3袋乗ってきまして、ほとんど二郎系のラーメンだったというですね、もう食うのが大変だったですけどね、本当にあの男に連れてかれると、本当ろくでもない店に連れてかれるんで、今度キラウエさん、あなたが行ってください。もしもし、
はい、
いや、はい、はいじゃなくて、もう
なんか、行ってくださいってどういうことですか。
いや、だからそのうち私がいつもね、えのき田満喫プランとか言われるんで、そうじゃなくて、もう私それ卒業したいんで、キラウエは満喫プランっていうのに変えてほしいなと思ってるところなんですよ。
いや、もう注意すればいい話だけのこと
で。いや、いつも注意してんだけどね。もう前島くんのお父さんが、もう和樹はしつこいでしたろっていう、本当にあの男しつこいので、言い出すと聞かないというですね、そういうまあちょっとね、私のね、若い頃にその部分は似てんだな。ちょっとまずいものをこう、なんか感じてしまいますね。ということでございまして、まあ3月に入りまして、今日が1回目の放送。まあある理由で3月10日までが自利品状態、3月10日を超えるとなんとか生きていけるなと、そういう状況です。頑張って生きていきます。お相手は榎田信也門と、そして IBB 九州は
嫌いだや優子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。